始まりましたみんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りいたします。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、リレーフォーライフに関する報告、がんに関する情報や皆さんからお寄せいただいたメッセージなどご紹介しております。さあ、そして毎週月曜日のこのコーナーに限りましてはオンデマンド放送でもお楽しみいただけるようになっておりまして、詳しいことはまた FM 岡崎のホームページご覧になってみてください。さあ、それでは今朝も大菅さんスタジオにいらしております。大菅さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ちょっと引き取りましょうか。
引き取りましょうか。どうぞお構いなく。はい、
お疲れ様でした。
ねえ、お疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。天気がねちょっと心配をしておりましたが、なんとか、大きな混乱もなく、乗り越えることもできましたし、どこがっていうこと言ってないですね。リレーフォーライフジャパン岡崎の
そうそう、
開催なんですが、昨日、おとついと2日間にわたり、無事終了することができました。今日はそんな中から、
はい。
はい。お疲れのところ、お忙しいところをですね、
はい。
お二人の方にゲスト来ていただいておりますので、
はい。
自己紹介をいただければと思います。まず、お願いします。
はい。リレーフォーライフジャパン岡崎、実行委員長の米山美香と申します。よろしくお願いします。
お疲れ様でした。昨日ありがとうございました。
お疲れ様でした。
はい、
はい、副実行委員長の山口文江と申します。よろしくお願いいたします。
はい、お疲れ様でした。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。今日はお忙しいところ来ていただきまして、ね、
本当ありがとうございました。今日はあれですか、まだ片付けなどなんか、はい、ジーパンに T シャツに、すごい軽やかだけどセクシーなお姿で。
今日実は愛知産業大学でお借りしてましたテントを、返しに行くという、作業がありまして、手伝う気満々で今日来ました。
ああ、そうなんですね。だけど、それにもかかわらず、こうやってこのタイミングでスタジオに来てくださったっていうことは、まずはきっとここでおっしゃりたいことがありますでしょう。
はい。無事終わりまして、今は本当にホッとしております。本当にさっき大菅さん言われましたように、天気を一番心配したんですけれども、なんとか天気にも恵まれてできました。それで、皆さんですね、今回参加をしていただいた方、2日間延べで、3632名の方にお越しいただきました。そしてそのうちサバイバーの数は260名の方でした。で、皆様からの貴重なご寄付、こちらは230万超えということで、皆さんの温かいご寄付いただきました。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。そうですね、本当にね、でもそこまで来るのにいろいろありましたよね。
もう本当にこの日を迎えるために1年かけて準備してきましたので、本当にそのみんなスタッフの思いというものがこの2日間に、ぶつけれたと思います。
本格的に準備始めたのっていつぐらいからでしたかね。
実際は去年、9月にこの2014年リレーフォーライフジャパン岡崎が終わった後、準備期間っていう、そういう期間もありましたけれども、1月から正式に2015年こちらがスタートいたしました。ですから賞味9ヶ月ですね。はい、準備してまいりました。
そうなんですね。で、美香さんが実行委員長になり、で、その前実行委員長だったふーちゃんが、もういつもそばにいて、でずっとこう支えて。
金魚の噴火。イソギンチャ
ク。イソギンチャクだとまたすごいことですけどね。ベタッとくっついちゃってみたいな。金魚の糞ぐらいがいいかなとかね。
金魚の糞で。
50歩100歩かなみたいな感じしますけどもね。どうです、こう思い起こしてみて。ああ、こういうことがあったな、大変だったなとか、なんかあります？
今年は、去年までの、 タイルをちょっとガラリと変えてホームページもリニューアルして、全て、参加のお申し込みをホームページからお願いするだとか、あと参加申し込みの締め切りを従来よりもちょっと1ヶ月早めてちょっとやってみようとか、いろいろチャレンジしてみた年ではありました。
うん、どうでしたか？
うん、そうですね、まあ、前倒してそう言ってやった結果ですね、まあ、皆さんそれにのっとって、していただくことができましたので、やはりこちら側の、まあ、あの気持ち、お願いと参加される方の、まあ、その気持ちっていうのが良かったかなと思っております。
そういった事務系の実務的なところ結構ふーちゃんが中心になって、ね、なさってたような気がするんですけど、どうでしたか？
金取り亡者と呼んでください、私のことを。こんなにメールにこれはいついつ締め切り、これはいついつ締め切りって書きながら、しかもちょっと赤色とか青色とか入れながら、嫌だなって思いながらも、でも皆さん本当にすごく協力的にいろんな情報をくださったり対応していただいたので本当に助かりました。ありがとうございます。
あ、そうだそうだ、そういうお知らせのメール私も拝見しました。なんか見やすく書いてありましたね、
事務的に。
いやいや、
そんな失礼いたしました。
そんな冷たい感じじゃなかったですよ。すごい見やすかったんで、やっぱりこうお知らせ内容たくさんありますでしょ。はい、その中でこうザーッと目を通してると、なんかスーッとスルーしちゃうような、ね、そんなことにならないようにちゃんと目が止まるように色使ってらっしゃったから、すごい。
ありがとうございます。金取り亡者
です。金取り亡者。いやいや、でもその甲斐あって、お金いっぱい集まりましたね。
ありがとうございます。
今金取り亡者を認めたみたいな感じの言い方になっちゃいましたけど、
腹黒いですから。
いやいやいやいやいやいや、重要ですよ、きちんとね。そう、すごい重要。まあ、でも何にしてもやっぱりこうね、準備ってすごく大変で、もう始まってしまうとあっという間で、ね、なんかそういうこと多いと思うんですけど、で当日を迎えてどうでした？
まず前日準備の金曜日に、まあ、雨がずっと降ってましたよね。これ大丈夫かなと思いながら、グラウンドもどうしてもね、水たまりもいっぱいできてましたので、まあ、当日の朝、やっぱりこうグラウンドの状態が悪いので、その水はけ作業から始まり、皆さんの、お手伝い協力の中、なんとかその会場も、うまい具合に出来上がったかなって思います。天気には逆らえないので、まあ、そんなこう土壇場でのなんかこう焦りとか、どうしたらいいとかっていうことも本当に学びました。
そうでしたね。何も金曜日に降らなくてもねって。やっぱ一番その気になったのはやっぱお天気ですか？
そうですね。もうでも大丈夫って信じてましたね。ただ、開催、まあ、2日目、朝ですね、朝方早い時間3時4時ってまた結構雨が降ったんですね。もう2日間実際こう開催した間は大丈夫かなと思ってたんですけれども、朝方すごい雨が降ってたので、その時はもう当然ルミナリエがもう火が灯ってる状態でしたので、私そのルミナリエがとっても心配でちょっと様子見てたんですけれども、雨に打たれながらも炎がしっかりと灯されて全然消えないんですよね。そしてルミナリエも直接雨に当たっててもしっかり皆さんのメッセージがちゃんとこう凛とこう
立ってる。
そうですね、もうそれに本当にもう終わるまで絶対大丈夫だって確信しました。
リレーフォーライフジャパンって各地で行われてますけど、中にはルミナリエのその明かりが実際本物の火じゃないところもありますよね。
LED ライトをね、使って見えるところもあります ね。
でも岡崎の場合は
本物のキャンドルで火を灯しますので、まあ、どうしてもその雨とか風とかには弱い部分がありますが、本当に雨に打たれてもずっとこう灯ってる力強さがなんかちょっと勇気もらえたような気がしますね。
そうですね、ふーちゃんどうですか？
そうですね、ごめんなさい、もうダメかなっていうぐらい思ってたんですけど、なんかあそこに何でしょうね、不思議なベールがかかってたような、朝早く見た時に何にも変わってないんですよ。何かルミナリエが倒れてるとか火がすごく消えてるんではなくて、本当に今実行委員長が言われたように 何も変わらずそこにちゃんとルミナリエは立ってて、元の状にピンと凛として立ってて火が灯ってるっていうところに、なんか命と同じぐらい凄さを感じました、
はい、儚そうで結構強いぞっていうね、 いいことをおっしゃいますねあのルミナリエは今どうなってるんですか？
はい、昨日全部作業を終えまして、大切にそのルミナリエはまた後日ですね、お焚き上げということで皆さんの思いをしっかり最後まで、ね、ご祈祷させていただきます。
去年も行きましたね、
はい、行きました ね
去年は辰木神社さんにお世話になりましたけど、はい、今年もちょっとどこにするかとかね、いろいろお願いする先とか考えたりとか、ね、しとかないといけませんね。
そうです ね、
うん、結局ルミナリエの数確か間際までちょっと少ないから呼びかけしてって言って無線で私連絡を受けて何度か呼びかけさせていただいた覚えがあるんですけど、数としてはどうだったんでしょうね。だいたい見た感じでも、
最後の最後、うちのスタッフが一つ一つテントを回って、そして呼びかけて、そして協力してくださる方がありましたので、結果去年と同じくらいに賑やかく会場に並んだので、枚数相当、うん、
集まりました、
ご寄付いただいております。
そうでしたか。やっぱ駆け込みで来るんですよね、あれ
ね、
うん、早い時間だとあれこんなしかないけど大丈夫かしらって結構
実際に灯ってるのを見て、あ、これ私もやりたいっていう方がねいらっしゃるので、うん、ギリギリこうね書いてくださる方もいらっしゃいます、
ね、でも本当外のイベントだから日が暮れてくると手元暗くなるし書くに書けなくなっちゃいますもん ね、
そ う、 ですね、
やっぱそういうことをちゃんと言って早め早めに明るいうちから書いてくださいって言い方考えないといけないなって、ね、思いました。
また課題です ね、
そうですね、もう気持ちはわかるんですよ、やっぱり物を見るとこうやりたくなる、うん、それは人間ですもん ね、
そうです ね、 ね、
なんとかなりませんかねあれね
書き始めるとねちょっと楽しいし、そこにまたねろうそくの火が灯るとまたすごく幻想的になるのでね、難しいですよね。お願いしてる時には単なる白いメッセージが書ける袋っていうだけなので、うんうん、
ですよね、うん、人がやってるの見るとやりたくなる、だから今やったら遅いんだよみたいなね
ういう来年のために大切に今から皆さん皆が今から受け付けます
本当ですか何か深考えとくのがいいかもしれませんね、ね、まあ、なんとかね、それで、まあ、夜のメインイベントといったらそういうルミナリエですもんね、でなんとか夜声ができて、うん、で翌朝を迎え、閉会式に向けてっていうことでしたけど、そのあたりでは何か覚えてることとか印象的だったこととか。
そうですね、もう会場では皆さんずっと夜間を超えて、あともうちょっとだね、岡崎すっごい楽しいよ、みんなと会えて嬉しいよっていう声をいろんな方からいただきました。本当にやっぱりこの会場生の皆さんの声を聞くと本当に良かったって感じます。
実際にそうやってお話しするような時間ありました？はい、
おかげさまで、うん、私この今年が一番参加者の方とコミュニケーションを取れたと自分では思ってます、うん、一つ一つテントを回らせていただいて、そして声かけさせていただいて、そのチームさんがやってるイベントもちょっと参加させてもらってっていう風で、本当に皆さん参加される方の思いを直でお聞きすることもできて、本当にごめんなさい、私楽しかったです。はい、
それが一番ですよね。ふーちゃんどうですか？
ですね、私は初めて愛知病院の方のサテライト会場にある愛知病院の方の、ルミナリエも見させていただきまして、でそちらの方はまた本会場と違ってとても本当に静かな厳かな雰囲気にはなるんですけれども、今までやっぱりちょっと本会場の方が忙しくて行けなかったんですけれども、夜の本会場のエンプティが終わった後に実行委員長と愛知病院がんセンターの方の中庭で行われているサテライト会場、そこのルミナリを見ることができて、本当にもう静かで何でしょうね、あと周りが山々に囲まれているのでマイナスイオン的な、本当に心がすごくゆったりするような空間で、すごく素敵なものが見ることができました。
愛知病院さんのルミナリエはどんな様子なんですか。こちら本会場の並べ方とは多分違うでしょうし。
そうですね、一応中にはその限られた場所で、あれそこではろうそく使えないので LED になるんですが、あちらでも本会場と同じようにホープ希望という形でホープっていう文字を中庭に書きます。
うーん、そうなんですね。なんか愛知病院さん の職員さんとお話翌朝することができたんですけど、例えて言えばクリスマスの時の電飾みたいな、ああいうものもこう引っ張り出してきて飾ったのよなんておっしゃってましたけど、
スタッフの方あと先生も交えて、青色のライトがまたすごい川をイメージしたこうゆったり流れていく、その川をイメージして並べたんですよということをスタッフの方から聞きました。
あ、なるほどね、まあ、それもきっと愛知病院さんのところのルミナリエの特徴ですかね。
そうですね、綺麗でした。
そうですか、まあ、なんかあっちもこっちも見たいですね、そういうのね。
本当です、
ね、でも一晩限りですからね、なんかすごい名残惜しいですが、もう今は昨日までそんな1000人を超える多くの人が集まってたと思えないような状態に綺麗に片付いてしまってますよね、会場となった暮らしの森。
本当に昨日片付け作業が終わった時に、これって数時間前までのあの賑やかさが嘘みたいだなっていうぐらい元の静かな会場に戻ってたので
感無量ですね。ね、そんだけ綺麗にさっと片付くっていうのもやっぱり皆さんの力ですか ね、
由美さんがこうアナウンスしてくださって、そして一斉に皆さんで参加されている方そのまま、片付けをやっていただくっていうのは岡崎の特徴ですので、あっという間に片付いちゃいますね。
あ、そうですね、どうかしら、これご覧になってたかどうかわからないんですけどね、小学生ぐらいの子かしら、女の子3人組が、そう、ちょっとマイク持っていろいろ案内してたらトコトコって来て、さっき力がなくてもできるボランティアがあるって言ってたの聞いてきましたとか言って、やってくれるのみたいな、テントのことやなんかをね、初めアナウンスさせていただいてて、でそれはどうしてもやっぱり力仕事だから男の方に言っていただきますでしょ。でトラックが会場に書いてあって、でトラックの周りにこうポップが刺してあってね、地面に、でそれを抜く作業を誰か手伝ってっていうことを申し上げるときに、女の人で大丈夫だからっていうことをちょっと付け加えたんですよね。それを聞いてきてくれて、いやいやいやいや、こんな可愛らしい子までみたいな。
そうだったんですね、私知らなかったんですけど、
ちょうどステージ前に3人ぐらい、ね、小学生の女の子来てくれましたね。
そう、でそれでもうその時にはもうあっという間に終わっちゃってたんで、だけど来てくれたし、いやこれなんか仕事ちゃんとね、お願いしないと悪いんだと思って、あ、そうだと思って、ごめんなさい、 FM 岡崎から貸し出したラジオの回収を頼んじゃいました。
もうそれもね、立派なお手伝いになりますもんね。
そしたらちゃんとやってきてくれてね、
嬉しいですね。
えらい、もうね、お父さんお母さんのお顔を拝見したいです。
本当です、
まあ、立派に育ててらっしゃるわと思って。
ありがたいですね。
本当本当、ね、そんなね、お子さんの頃からいい経験してたら、将来きっと立派になるに違いない。
ちょっとコーナーの路線がずれてきたかもしれないです。
あ、そうか、ちょっと違ってきました。
でもすごく嬉しかったのでありがとうございます。
そうそう、思えば高校生のボランティアの方もいっぱい来てましたね。
そうですね、光が丘高校の方が、はい、毎年ボランティアで参加してくださるんですけれども、今年もしっかりとお手伝いしてくださいました。また若さ、そういったパワーもありますので、そして女子高生なので優しさも合わせて、本当会場をね、サポートしてくれてたかなと思います。
結構大勢来てくれてましたよね。
何人でしたか。
そうですね、大体10名前後の体制を組んで、毎年来てくれるので、初日で10名、また2日目で 10名っていう形で、2日間両方とも出てくれる子もいますし、なので別に事前にレクチャーするわけでもないんですけれども、去年出た先輩からも教えてもらったりとか、もう
昨日やったから私分かるっていう形であったり、それをまたつなげてくれるっていうこと でボランティアの生徒さんたちではなくだけでなく、そこの学校のシスターも、もう名物のような感じですが、シスターもお二人いつも毎年楽しみにこちらに足を運んでくださるので、本当に光が丘女子高校の方には本当に感謝しております。
シスターの後ろ姿拝見しましたよ。なんかね、受付にいるとか思ってちょっと声かけるきっかけが今回なかったんで、ちょっと残念でしたけどね。いらっしゃるなと思って。
でボランティアに限っては、今年事前にこの日ボランティアお手伝いしたいですっていう申し出がすごくたくさんあったので、帰って今度はじゃあ何をしてもらおうって、どこにどうしようっていうのを、どうしようどうしようっていうぐらい嬉しい悲鳴でした。
なるほどね、本当ですね、もちろん大人の方もねボランティア入ってくださってたし、
はい、
大菅さんもなんだかんだでいろんなところいらっしゃってましたね。
そうでした。参加者の人たちと再会を喜んでたぐらいのことです、
はい、そうですか、はい、いや足湯のあたりとか行きました？
足湯はもうあの辺もうろうろしてただけですね。
あ、本当？足入らなかったです？
入ってないです。
あ、入ってない。本当。
まだ入ったことないんですよ。
あれ、そうですか。
はい。
あらま、あらま、本当。
まあせっかく後輩がやってくれてますけど、まあそのうち。
そうそう、なんかね言ってあげませんとね。あとはどうでしょう。大菅さんが結構そうだな、いっぱい活躍なさってたけど、特に目立って活躍されてたのはどうでしょう。ラジオの番組の中。ですかね。
ですか。
ね、
いや、まあ活躍というか、まあ楽しみでやらせていただいてるんで、はい、ありがとうございます。はい。
夜10時頃からね。
あ、そうですね。1日目の夜10時から30分間、同日開催の東京上野と三浦半島と佐賀と、まあ結んでね、電話をで、いろいろお話を聞かせていただいてたんですね。はい。で、そこには2週間前の静岡で出会った。大学生春菜ちゃんが夜遊びに来てくれたんで、そのままねラジオにもご出演いただきましたが、はい、
そうでしたそうでした、あとは開会式の時でも一応日本対岸協会側として、ご挨拶っていうか、
でもあれ主催者の挨拶になってなかったですね。
内容的になんか、いやいいじゃないですか大菅さんだから、
いやまあいいかと思って時間もあるし、長くなってもいけないんで、はい、ね、まあそこそこで、
はい、ね、まあでも岡崎で開催することになった時のね、本当最初の最初が大菅さんだったから、大菅さんが実行委員長を務めてね、でそれが今ではもう主催者側のもう代表で挨拶をするようなポジションにいらっしゃるようになり、時が流れてますね。
そうですね。
ね、
まあはい。
ねえ、来年のことを言うと鬼が笑うって言いますけれども、来年のことがまた気になってきますね。
そうですね。まあちょっと今しばらくはね、ちょっとゆっくりしてまた、来年のことを考えていきたいなと思います。
だってまだね、報告書とかいろいろ、
そうなんです。
まだね、残りのお仕事ありますもんね。
いることは本当正直たくさんありますね。
まだ終わってないですもんね。
そうです。
そうそう、まずそれやってからですよね。はい、
本当です。
また新しい情報が入りましたら、また数字がまとまるだとかね、そんなことありましたらまた教えてくださいね。
はい、ご報告いたします。
はい、ありがとうございます。あとどうですか、最後にこのコーナーで何かおっしゃりたいこととかあれば。
本当にこれだけ大勢の3600人を超える方にご参加いただきまして本当に感謝しております。ありがとうございました。
ふーちゃんからはどうですか。
はい、たくさんの再会した人、そして初めて会った人、スタッフも全ての方に、感謝したいと思います。ありがとうございました。
大塚さん、まとめてくださいませ。
いや、もう感謝感謝です。
感謝ですか。
もう本当それだけです。はい、ありがとうございました。
本当ですよね。本当にもうラジオお聞きの皆さん、どうもありがとうございました。で、一昨日昨日といろいろ関わってくださった方で、たまたま今ラジオ聞いてないけれどもって、お知り合いがラジオ聞いてるっていう、そんな方いらっしゃったら、ぜひその方にもよろしくお伝えくださいませ。そんなこと言っちゃってもいいですか。
言っちゃってもいいですかって言っちゃったじゃないですか。
言っちゃいましたね。はい、はい、よろしくお伝えください。はい、どうも本当に皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のみんなでリレーフォーライフ、このメンバーでお届けしました。じゃあもう一回お名前どうぞ。
リレーフォーライフジャパン岡崎実行委員長の米山美香です。
副実行委員長の山口文恵でした。
そしてこのコーナーのレギュラー、
はい、大阪です。ありがとうございました。
ありがとうございました。みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。